こんにちは。キリスト改革派日本伝道会の宣教師、ローレンス・バーリンクです。今日お届けするお話は、とにかく福音を語り伝えようという題です。で、この話の趣旨と、で、中心的主張点をまず最初にお話ししますね。創造主に背いた罪人が救われ、新しい永遠の命をいただくことは、イエス様によって与えられる神様の一方的恵みにより頼むことによっています。このメッセージが福音、良い知らせです。これを受け止め、これをさらに語り伝えることは、世を救いに導き入れる神様の定められた力ある手段です。そこで中心的主張点は次の通りです。イエス様による救いのメッセージを受け入れ、これを伝えることは、すべての種の民の喜ばしい特権であり、で、教会のすべての営みの中心である。では、聖書を読みます。今日の聖書は2箇所。で、両方とも使徒パウロの手紙からの言葉です。最初に読むのは、ローマの信徒への手紙1章、16節と17節。新旧約聖書の新約終わりの方の273ページにあります。ローマの1章16。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。次には、コリントの信徒への第一の手紙1章。17節から25節。第一コリントの一章、17から25。同じ新旧約聖書の新約288ページです。第一コリント一章17。キリストが私を使わされたのは、洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかも、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることはできませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、召された者には、神の力、神の知恵である、キリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは、人よりも賢く、神の弱さは、人よりも強いからです。以上は、神様の御言葉です。主に感謝します。私は前回お話ししたメッセージはローマの10章で、その中心点を思い出してみると次の通りでした。 意義ある人生はキリストを信じ、キリストのためにベストを尽くし、キリストを知らない他の方々にイエス様の救いのメッセージを広めることにある。私自身が歩んできた人生について証しをしながら、イエス様が主であることを公に表し、復活を信じて、主の民となること、そしてこの唯一の救いのメッセージを伝え続けることが、後悔のない人生になること。で、このように話しました。で、今回の話はある意味で、この続きとなるでしょう。福音を伝え続けることが中心となります。私は宣教師ですから、当然のことですが、与えられた使命に従事することを常に思っています。使命ですから、使えることによって与えられた命を費やする意味になるでしょう。もちろん、任命してくださる方の御用に使えるわけです。そして、そのお方の御心が何であるかを確認して、これに従事します。私たちクリスチャンが使えるのは、全能にして生きておられる神様ですから、まるで、大いなる王様に召し使い、あるいは、この王様が送り出す施設となります。で、こういうものだと勝手に考える人がいるかもしれませんが、神様ご自身が使命を決めて、これに従事することをお命じになります。しかしながら、私たちの教会の理解では、自分が神様との間に決めることなのではなく、教会の交わりの中で確認して任命していただきます。自分の主に使える道がどんなものであるか、宣教師であれ、どうであれ、で、このように公に確認することが最も健全ですね。しかし、任命とともに任命してくださる教会は、祈りと捧げ物によって支援もしてくださいます。宣教師にいろいろな類があるかもしれませんが、基本的に従事するのは、イエス様がから与えられた大宣教命令です。すなわち、すべての国民がイエス様の弟子となり、洗礼を受けさせて、イエス様の教えを学び実行するようになることを目指します。マタによる福音書の28章19節20節の通りです。この大宣教命令を果たすには、いろいろな段階がありますが、最終的に神様の救いのメッセージが伝達されることが中心です。どうすればよいかと戸惑ったりすることがたびたびありますが、大先輩の模範があるから、いつでもこれに立ち返り、確認して、再び取り組み直して前進するのです。その大先輩というのは、使徒パウロですね。使徒言行録にペテロ、フィリポ、ステファノ、バルナバ、他の登場人物もいます。で、これらからもいろいろな参考話がありますが、使徒言行録の半分以上が使徒パウロの活動を記録しています。新約聖書の多くの書簡もパウロの文章です。で、これがわざわざそうなっているのは、私たちに手本を示し、まともに主の道に従う模範も与えるためだったと私は思います。パウロもまた、自身の理念と熱心さを語り、宣教師に中心的ミッションにとどまるように、もっと上手に熱心に従事する結果となります。一つだけパウロの文章から引用します。コリントの第二の手紙5章17節から20節を読みます。聞いてください。キリストと結ばれる人は、誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。 これはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。で、このメッセージが世の始めから終わりまで全ての人に届けるべきメッセージです。で、聖書を調べてわかることですが、で、この唯一の救いの道が天地創造の技を始める前から全知全能の主なる神様によって定まっていました。ですから、私たちの子孫、アダムとエヴァが主に背いて罪に陥ってしまうとすぐに神は悪魔の頭が女の子孫によって砕かれることを宣言します。歴史にわたって神様は罪の贖いが成し遂げられることになることにいろいろな方法でお示しになります。それがご自分の一人子の犠牲によって成し遂げられることを預言者を通して語ります。イエス様が現れると、洗礼者のヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと宣言します。そして、黙示録には、この子羊の様子が次のように描写されます。彼が天地創造の時からほふられた子羊なのです。何回も指摘してきましたが、聖書は全体で約1500年間にわたって40人以上の著者によって与えられた神様の御言葉ですが、そのすべてが最終的に焦点をこの救い主に当てています。聖書を調べるとき、解釈するときに、これが正しい理解の秘訣です。ヨハネによる福音書がこれをはっきりと語っていますが、イエス様ご自身も言います。あるとき、ユダヤ人の指導者たちに次のように言います。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが、聖書は私について証しをするものだ。これは神様が用意してくださった救いの道であって、信じて救われなさいと進めるわけです。で、ところが、イエス様が身代わりとなって十字架にかかって死ぬことによって、彼により頼むすべての人の罪の贖いとなって、三日目に復活なさった話は、自然の人にはつまらないノンセンスのように聞こえることが多いです。自然の人というのは、神様に住むことによってもう霊的に死んだものとなり、理解できない人の話です。しかし、これこそが罪を許していただく唯一の道であることに私たちはこだわります。これがなければ救いはありません。イエス様が現れる前に来たるべき方を待ち望んで救われ、来てからは歴史の中で救いの技にちゃんと成し遂げてくださった方を仰いで救われるのです。ですから、イエス様は、ご自分が生まれる大昔の紀元前2000年頃の人物であるアブラハムについて、こう言います。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そして、これを見て喜んだのである。と主張します。この唯一の救いの道、福音をもう一度確認しましょう。創造主に背いた罪人が救われ、 新しい永遠の命をいただくことは、イエス様によって与えられる神様の一方的恵みにより頼むことによっています。このメッセージが福音、良い知らせです。イエス様こそがすべての条件を満たして、ご自身により頼むすべての人を永遠に生きるように、全く清くしてくださるように、信じる者を新しく生まれ変わらせてくださいます。完全な救い主です。人種や地位、言葉と国籍、学問や性別、これらとは一切関係ありません。お金持ちであり、奴隷であり、神様の御前に平等です。主を見上げて信頼すれば、結果が同じです。これが全能の主なる神様の定めです。パオロが指摘するように、超自然的な印を求めたり、奥義のある知恵の学問を求めたりする人たちがいるかもしれません。人間はどうしても別の道を頼りにしようとします。特に自分の努力や功績を神様に提供して認めてもらいたがります。自分の想像力を働かせて、自分の好みに合う神々を作りさえして、これらに頼もうとします。けれども、これらの道はすべて死と滅びに至るのです。結局、私が唯一の道であるとおっしゃったイエス様だけを見上げなさいと。で、聖書全体が一貫して救いの道を示すのです。で、これは愚かな話なのか。つまずきを起こすのか。主の御霊の働き次第です。その自然の人の心を開いて生き返らせてくださるかどうかによっています。しかし、誰がこの救いの福音を伝えるべきでしょうか。これは宣教師固有の働きで、他の主の民は心配しなくても良いものでしょうか。決してそうではありません。私たちは宗教改革によってその時、誰でも全ての主の民が祭司やその他のどのような仲介者なしで直接的に神様に祈ったり礼拝したりできる真実を再発見しました。これは万人祭司の教えと言います。もちろんこれが聖書の教えです。でも私はさらにこれに加えて、万人説教者、あるいは万人伝道者も、聖書が教えていることをここで宣言します。いかがでしょうか。もちろん、教会には、使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師の働きがあり、これらの働きが時代と場によって非常に重要です。これらのいわゆる職務を、捨てようと決して進めません。逆に私たちに与えられていることをいつも感謝して、もっと大勢の者がでこのような務めを目指すようになってほしいと進みます。今日も進みます。けれども、救いのメッセージを伝えるのは、これらの特別な奉仕者の仕事だけなのではありません。救いのメッセージを伝えることは、すべての主の民の特権です。でも、誰でもが説教できるでしょうか。そんな神学校の勉強していませんし、話をまとめて人前に立って喋ることは苦手ですよ、とおっしゃるかもしれません。でも、私が進めていることは、牧師の真似をすることではありません。ただ、賜物と証明感とやる気があるならば別ですが、牧師になるように献身しましょう。信徒説教者でもいいです。でも、万人説教者という場合は意図が違います。パウロが宣教とか説教というときに、私たちのイメージと違うことを語っています。で、彼が、私が進めているのは、言葉によって、話によって、 発表によって、会話の中で、場合によって、講演や従来の説教によって、イエス様が救い主であることを知らせる、進める、話す、伝えることです。説教という言葉を聞くだけで、で、日曜日の朝の礼拝の中で行われるプロのお話だと想定しますが、そうではありません。先ほど確認した救いの道をそのままでも構いませんから、とにかく自分の言葉で伝え、キリストにある希望を相手の他の人に知っていただくことです。ペテロも進めます。第一の手紙の3章15節はこうなっています。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。もちろん、要求する人にだけではありませんね。例えば、初代教会で大迫害が起こった時に、こんな結果となりました。散っていった先々で、イエス様の情報を言い広める。そういう結果でした。牧師が不足していますか？日本の多くのところでイエス様による救いの知識がまだ伝わっていないでしょうか？私が話さなければ福音を聞く機会がないですか？そうです。あなたの出番ですよ。でも私たちはためらっていろいろ言い訳を持ち出すかもしれません。恥ずかしいです。宗教の話を持ち出すと迷惑になります。とにかく上手に話さなければ逆効果がある人をつまずかせてしまう結果になるのではないでしょうかと。だからこそ、私たちは学んだことをきちんとお伝えできるように準備しましょう。訓練も受けましょう。それほど難しいものではありません。通路もあります。ヨハネ福音書3章16節があります。福音を表現する哀唱賛美歌もあります。考えてみれば方法がいくらでもありますね。でもこの事実もあります。私たちが福音を語り伝えることを、主が確実に用いてくださいます。用いて祝福してくださいます。あなたの話す言葉によって主は人をご自分の方に呼び寄せて救いに入れてくださいます。だってこれは神様の定めてくださった良しとしてくださる方法であり、神様の力が現れる主の選びの手段です。福音は人を救いに入れる神様の力です。嫌がられても、笑われても、断られても、神の弱さ、神の知恵です。言葉が下手の私たちをも主が立ててください。言葉の下手なモーセを用いたように、私たちも用いて、霊的に奴隷となっている民を命の約束の地に導き入れてくださいます。私は宣教師として、で、よく特別伝道集会のお話をするようにと頼まれ、宣教師が登場する礼拝を伝道礼拝と言いますね。で、その、まあ、いろいろな理由はわからなくはありませんが、私の考えでは、すべての礼拝が伝道礼拝のはずです。私たちが集まるのは救いの福音があるからこそ、私たちは神様に賛美を捧げ、御心を学び、御国が来ますようにと祈り、罪の許しを確認するのは、イエス様がおいでになり、私たちがその民に加わるように招いてくださったからです。これが伝わらなければ私たちの礼拝が失敗です。いつでも家族や知人を誘い、救いの道を聞かせていただけるのだと信じて備えましょう。毎回が伝道礼拝となるように、 意識を新たにしましょう。またすべての主の民が御国の良い知らせを伝えることに励むように心がけましょう。現にすでにやっておられる方々、引き続き頑張ってください。良い手本を示してください。また無理をする必要が決してありませんが、主の民が徐々に自信をつけて訓練を受けて実践しますように励みましょう。一言お祈りいたします。主イエス様、私たちがすべての民をあなたの弟子となるように、福音を地の果てにまで伝えるように命じてまた望んでおられます。弱い私たちであるのに、こんなものを用いてくださることを良しとしてくださいます。救われた主のために加わって、さらに信仰が私たちの隅々にまで浸透していくように、あなたの御心を学び、命じておいたことをすべて守るように、教育と訓練を受け続けられるようにしたいと願っています。この世の人は昔のユダヤ人やギリシャ人のように、あなたの招きを聞く耳がない者が大勢います。しかし、あなたの御霊が福音を聞く者に新しい命を与え、イエス様が主であると告白できるようにしてくださいます。感謝いたします。どうかただ今もあなたを主としてまだ見上げていない、信仰をまだ告白していない者がいれば、どうかあなたの力を示して、ご自分の身元に召してください。ただいま御霊の御業を待ち望んでいます。ご自身の栄光をお示しください。唯一の救い主、私たちの主イエスキリストの皆によって御前にお祈りいたします。アーメン。どうかあなたの心に主の平安がいつも宿って、主の道を歩み続けることができますようにお祈りいたします。